聖書と福音の時間です。どこの銀行にも高さ170センチの観葉植物が置いてあることをご存知ですか？イメージアップのため？いいえ、理由はズバリ銀行強盗の身長を測るためです。犯人の服装や体型は思い出せても、身長の記憶は曖昧なものだそうです。知らないところで身長が測られていると聞いて、人々を測りなさいという聖書の言葉を思い出しました。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか？三輪田直人です。まもなく夏休みですね。小学生の夏休みの宿題って親の宿題ですよね。かつてさかなくんの夏休み自由研究イベントに行ったことがあります。テレビで見るあのまんまの姿で登場したさかなくんは、子供たちの前で生き生きとお魚の話をしてくれました。どんな分野でもその分野のことが大好きな人の話は面白いですね。子供たちは彼の話に引きつけられ、とても充実した時間だったことを覚えています。さて、そんなさかなくんが自分が今の自分になったのは、母親の存在なくしては語れないとあるテレビ番組で話していました。母親が彼の絶対的味方となってくれていたと言うんです。彼が小学生の頃、いつも授業中に大好きな魚の絵を描いていたそうです。先生との個人面談の時、さかなくんのお母さんに言います。彼は確かに魚の絵がうまいんですけど、成績は良くありません。お母さん、家でも勉強するようにお母さんからも教育指導してもらえませんか？お母さんは答えます。成績がいい子もいれば悪い子もいる。それでいいじゃありませんか。みんな成績が良かったらロボットみたいですよ。先生は言います。でも困るのは息子さんですよ。お母さんが答えます。あの子は大好きな魚の絵を描いているんですから、それでいいんですよ。担任の先生も引き下がりません。それなら絵の先生に絵を習わしたらいかがですか？お母さんが答えます。先生、もし絵の先生に習ったら、あの子の絵は先生と同じ絵になってしまって個性がなくなります。今でも十分上手なんだから、あのままあの子の個性を育ててあげたいんです。いやー、さすがですね。このお母さんの絶対的味方の存在が彼の人生に豊かさをもたらしたんです。さて、聖書の神様はどのようなお方でしょう？ズバリ、あなたの絶対的味方なんです。あなたの能力や貢献度の高さ、正しいか正しくないかとかに関係なくです。多くの日本人が神と聞くと、罰を与える方というイメージを持っています。クリスチャンの両親に育てられた人でも、間違ったことをしたら味方でないというようなイメージを持っている方がいるかもしれません。しかしながら、私はぜひお伝えしたいんです。聖書の神はあなたの絶対的味方です。絶対的というのは、あなたがどんな状態でもあなたの味方であるということです。あなたの人生を豊かにしたいと熱く願っている方が神なのです。聖書の箇所を一箇所紹介しましょう。ヨシュア記の一章五節です。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。今日はこの箇所から、絶対的味方がいる人生の幸いというタイトルでお話ししましょう。私たちの人生で絶対的味方だと思っている人はいますか？もしおられるという方は幸いだと思います。でも、その味方であると思っている人を喪失してしまう時もありますね。病気や事故で亡くなってしまうかもしれません。ヨシュアにとって、モーセという偉大な先輩は絶対的な味方でした。しかし、この信頼できるリーダーは、 先に亡くなったんです。イスラエルのリーダーだった人を失い、自分がそのリーダーとならなければならない。どれほどの不安とプレッシャーがヨシュアにあったことでしょう。私たちも人生の中でそのような時がないでしょうか。責任は重く、自分の力の限界を感じます。周囲の期待は大きいのですが、過大評価のように感じています。期待に応える自信がありません。でも、自分はできませんとは言えない環境です。不安とプレッシャーで夜もあまり眠れません。そんな私たちに声をかけてくださる方が神です。ヨシュアを支え励ました神は、今もあなたを支え励まし声をかけてくださるのです。そのような方がおられたら、私はぜひお伝えしたいのです。聖書の神があなたに今日語りかけておられます。私はあなたを離さない。私はあなたを見捨てないぞと。私が小学生の頃、戦争ゲームをよくやりました。二つのチームに分かれて、ある時は水鉄砲を掛け合ったり、ある時はロケット花火を打ち合ったりするんです。今ではあまり考えられない危ない悪い遊びですよね。でも第二次ベビーブームで生まれた方の世代ならわかると思います。その時代は今考えるととても良いとは言えない危険な遊びたくさんしていたなぁと思うんです。ある日、相手チームが団地の階段の踊り場から戦争ゲームではルール違反の石を下に向かって投げてきたんです。私たちのチームは不利な下位下にいます。私はやられたらやり返す精神で石を拾い上に向かって投げたんです。そしたらなんということでしょう。友達のおでこに命中してしまったんです。流血事件です。救急車が呼ばれ、友人は病院に行くことになりました。周りの大人がてんやわんやの対応をしています。私は一人、事態の大きさに圧倒され、立ちすくんでいました。母親がやってきました。そして、私を抱きしめて、耳元でこう言ったんです。もう大丈夫。お母さんはあなたの味方。あとはお母さんが何とかする。そして、相手の親への謝罪、学校の先生への説明と謝罪、治療費の支払いなど、すべて私がしてしまったことの後始末をしてくれたんです。私がしてしまったことは悪いことです。でも、私が自分のしてしまったことと向き合えたのは、母親が自分の味方であることが分かっていたからです。相手の両親や学校の先生に謝りに行けたのは、母親が一緒にいてくれたからです。私たちの神は、私たちの罪をなかったことにするのではありません。絶対的味方として、一緒にいてくださり、また、罪の償いを全部代わりにしてくださる方なのです。イエス・キリストが十字架で身代わりに死んでくださったことにより、事実、私たちの罪はすでに償われているのです。聖書の神は、どんな時も一緒にいてくださる絶対的味方なんです。神はヨシュアにこう言っています。私はあなたを離さず、あなたを見捨てない。この言葉はなんと人を勇気づける言葉ではありませんか？あなたが神を離してはならない。あなたが神から離れてはならない。というなら、私たちに責任があります。そして、いつも離れてはいけないという不安と、最後までやり遂げられるかという恐れが心に湧いてくるのです。しかし、聖書の神が私たちを離さず捨てないのです。私のお気に入りの映画にグッドウィル・ハンティング旅立ちがあります。アカデミー賞の脚本賞を受賞した作品ですが、ご存知の方もおられるでしょう。数学の天才的頭脳を持ちながらも、過去のトラウマから素行は悪く、他人と付き合うことが苦手な青年が、絶対的味方であるカウンセラーとの出会いと関係を通して、心の呪縛から解放されていくという感動作品です。この青年の心を解放するキーワードが、カウンセラーがかける、君は悪くないという言葉です。自分で自分を責めているこの青年は、何度もこの言葉を聞くことを通して、心が解放されていくんです。キリストは十字架でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。 彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。そうです。キリストはあなたを責めておられないんです。今日、絶対的味方がいないと感じている人がおられましたら、ぜひお知りください。聖書の神はあなたの絶対的味方です。罪におののいているあなたの味方です。キリストはあなたをすでに許しておられます。このキリストを通して神の愛が豊かに表されているのです。この神、キリストこそあなたの絶対的味方です。不安と恐れから解放される人生はこのキリストを信じる人生にあります。心からお勧めします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。